はい、皆さん、こんにちは。プログラム雑談です。あれ？撮れてるかな？撮れてそうか。はい。今週も、ゆっくりの話をしようかなと。いや、なんか、最近作ってるんで。まあ、それの話をちょっとしようかなと思うんですけど、どうしようかな。まず、お便りから、ちょっと、入りたいと思います。お便り2通来てるんで。1通目は、ペンネームがないんですけど、1行だけ、こういうお便りが来てますと。ゆっくりはもう終わってます。時代は済んだもんですと。ほう、それなーみたいな。いやー、それだけなんですけれど。いやー、それはね、私もね、こう、ちょっと思わないでもないんですよ。まあ、終わってるっていうわけじゃなくて、時代は済んだもん、なのでは？みたいなのは、まあね、私もね、そういう可能性もあるのではないかなとね、いう気はしてるんですが、まあ、済んだもん、と四国メタン、いいですよね。いや、あれはね、いいとは思うんですよ。私も。ただ最近ちょっとこう、汚れキャラっぽくなってきていてですね。なんか、ひどいこととか言わされすぎててですね。なんかこう、ちょっと、なんて言うんですかね。このファンシーシャレオツ系チャンネルである、プログラム雑談にはちょっとこう、テイストが合わないかな、アングラっぽくてみたいな。なんかそういうね、気持ちがちょっとあるんですよ。いやー、でもね、ずんだもんは、なんか、流行ってますよね。で、ずんだもん、いやー、いいですよね。結構ね、あの喋りね。いやー、なんか、こう、普通に喋るよりも、なんか、いいと思わせるものがありますよね、あの辺はね、もう。いやーね、四国メタンもね。なんか、喋りはいいし、立ち絵も可愛いんだけど、なんかこう、背後のストーリーをあんまり知らないんでね、まあそれ言ったら、東宝も知らないんですけど、いや、東宝はね、これからやろうかなと思ってんですけど、なんか、ずんだもんとかよく知らないんでね、なんていうか、キャラが分かってないですね。こうゆっくり実況は結構見てるんで、まあゆっくりのキャラっていうのはまあまあ分かって、まあ人によって違いますけど、もちろん作ってる人によって。でもまあ、おおむねキャラみたいなものをつかめているわけですけど、ずんだもんはね、まだずんだもんのキャラをつかめてないですね、私は。ただまあ、やっぱずんだもん増えてる気がしますね。だから時代はずんだもんだっていうのは正しいかもしれない。いやー、なんかね、そうかもしれない。まあ、わからん。ということで、まあ、一通目のお便りは、まあ、そういうことでしたと。で、二通目のお便り。ラジオネーム、H コーさんって読むのかな？からですと。はい、仮の通さん、こんにちは。はい、どうも、こんにちは。Git のゆっくり動画作られる、とのことで、面白そうだと思い、応援の意味も込めて初メールですと。どうもありがとうございますと。ゆっくり動画で Git の解説してるところを想像すると、なんだかシュールで面白いですと。いや、面白くなるといいんですけどね。いやー、作ってるんですが、なかなか、こう、難しいですね。こう、まあ、今回、その話をしたいんですけど、まあいいですが、それは今回の本題なんで、お便りの方に戻ると、Git の前にちょっと作ったらしいコトリンの解説もそのうち公開されるのを気長に待っていますと。これね、いや、結構頑張って、こう、第0回を作ったんでね、なんか、公開するとこまで行きたいんですけどね。いや、先は長いですね。Git 終わってからですからね。いや、こう、動画で、まあいいや、これも今回の本題に話になるんで、まあ本題に進みましょう、そっちは。その前にちょっとまあお便りちょっと全部読んでしまいましょうと。で、個人的には仮の通算ぐらいのキャリアのプログラマーだからこそ語れる昔話的な話もゆっくり動画にしたら面白いのではと思いましたと。まあ、それはこのポッドキャストと同じような内容になりますけど。まあ、そっちの方がゆっくり動画向きですよね、多分。で、まあ、本腰入れて語るのは大変でも、ゆっくり動画でよくある〇〇の歴史解説みたいな感じで、ライトな雰囲気にしたら多少語りやすくなるのかな、と勝手に想像しましたと。まあ、そういう側面はあるかもしれないですね。で、私は30歳になったばかりのプログラマーなので、あまり昔の開発のことは知らず、そういった昔話もどこかで聞いてみたいなと思ってます。マジっすか？いやー、なんか30歳ぐらいで、 そんな老人の昔話とか超鬱陶しいとか思ってそうだけれど、そういうわけでもないんですね。はい。で、つい最近 B2B の SaaS をやってる会社に入ったばかりですが、なかなか、こう、バズワード感出てますね。まあ、それはいいとして。で、その前までは5、6年ほど組み込みシステム開発の現場、C++でもなく C 言語、にいたので、仮の通算の組み込み時代の話とかも今日もありますと。で、お体に気をつけてゆっくり動画作成頑張ってください。それではと。はい、どうもありがとうございますと。いやーね、その、前、なんか F2 戦役みたいな話を何回かしたと思うんですけど、ああいうのとかはね、もうちょっと、ちゃんと話して、ゆっくり動画にしたら、うん、面白さはありますよね。いや、でもああいうのは、ちゃんと調べて話すと結構大変なんで、うん、まあいい加減に個人の思い出ぐらいで話しておくぐらいが、ちょうどいいかなという気もしないでもないんですが、うん。いや、なんかそれぞれの立場のね、それぞれの意見は多分ありますからね。いやー、ね、F 社の人の意見とかね、きっとあるんでしょうね、と思うけれど。我々の視点からやっぱね、N の方がしっかりしてるように見えて、うん。まあいいや、F2 の話はやめましょう。はい。まあいいとして、そういう、なんか、歴史解説的なゆっくりってのは、あったら、そっちの方が気楽に見れていいですよね。なんか、Git の解説もうまく作れば気楽に見れるものにはなると思うけど、いや、コトリンはね、ゆっくり的な楽しさというか、こうゆっくりを見る感覚で見ていけるのかっていうのはね、ハローワールドの途中までしかまだ作ってないですけど、うん、すごい、うん、不安を感じましたね、作ってて。うん、まあいいですわ。ちょっとその話は本題でしましょうということで、お便りどうも、H コーさんありがとうございますと。はい。ということで、本題なんですけど、今週は、なんて言うんですかね、こう技術的なことの解説、方法みたいなことについての、まあ、雑談。技術的っていうか、まあ、プログラムとか、まあ、Git とかコトリンとかの解説方法についての雑談をしたいと。いや、解説方法って、まあ、最初 Git の解説作ってたんですよ。うん、なんかね、こう最初、その、まあ、データから SHA1 のハッシュ計算して、で、そこのフォルダーにこう保存することによって、まあ、同じデータだと同じファイルになりますみたいな、そういう、まあ、説明を作ってたんですけど、こう、なんか、単に本を読むのと同じ感じになっちゃったんですよね。なんか動画にする意味があまりないと。なんか一時停止して結局、そこを見て、少し考えないと意味がわからなくて、それだと一時停止するのがかったるいんで、本の方が楽じゃんってなっちゃったんですよね。で、もうちょっと動画的なアニメーションっていうか、この話の順番ごとに、その、なんていうんですか、強調したいところとかがこう動きとかで見えるような形で、こう順番に、こう何も考えないで追っていけるように作らないと、なんか動画のメリットがないなと思って、うん、だもっとグラフィカルに説明しなきゃいけないなという結論になって、今作り直してるんですよ。で、まあ作り直して、まあそれも作り直してみたら、なんかそれももうちょいいらない解説が多いなという気がしていて、なんかやりたいことの範囲と説明していることの範囲がなんかマッチしてないっていうか、そこまで知らなくたって同じことはできるじゃないかっていう気がしてくるような感じになっていて、ちょっと説明が良くないなと思って、まあもう一回作り直そうとしていて、だから今3回目ぐらいに作り直そうというプランがあるんですけど、いや、これをやってて思うのは、その技術的なことの解説、の難しさっていうんですかね。まあ難しさっていうか技術的なことの解説ってのは、なんか、まあまあクリエイティブな作業だなと、うん、ちょっと思って、うん。いや、なんかこう何かをちゃんと理解して、ちゃんと解説することは、 できると思うんですよ。私はね、まあまあできてるんじゃないかなと、まあ自分で思うんですよね。で、それは、自分の解説がうまいのか、それとも、ちゃんと理解してれば、みんなできるもんなのかは、まあちょっとわからないんですけれど、まあ少なくとも自分の解説は、こう、まあこんなもんだなと思われるような、内容ではあると、個人的には思ってるんですね。自信があるっていうのは正しくなくて、なんて言うんですかね、こう、不満を持っていないですよね、自分の解説に。だから他人より上手いかどうかは別として、うん、こう自分のなんかいろいろなスキルのうち解説をするっていうのは別にこのぐらいでいいと自分は思ってるぐらいにはできてると思ってるんですよ。で、まあ、一応、まあ本、Android を支える技術を書いて、まあまあ売れたんで、一応それは証明ももうされたと思っているんで、自分的には、こう、ちゃんとした理解をちゃんと解説するということに関しては、うん、自分は、うん、自分が納得するぐらいにはできると思ってるんですね。で、しかもこれはこうそこまで難しいことではないと思ってるんですよね、自分は。そのちゃんと理解するところには難しさがあるけれど、ちゃんと理解したものをちゃんと説明するのは、まあ、そんなに難しくはないなと思ってる。うん、ただ今回こう Git の説明をやってて難しいなって思うのは、なんか中級用の Git の講座を作りたいんですよ。上級は作りたくないんですよね。というのは上級を作るんだったらプロ Git を読んだ方がいいって思ってるんで、なんかね、上級を作らない、作りたくないっていうところが、うん、難しさだな、の一つだなと今思っていて、だなんかこう、すべてを正確に説明することはできるんですが、それをしたくないんですよね。うん、それはもうなんていうか、すべてなので、なんていうか、なんていうんですかね、こう、Git って、道具として使いたいだけだったら知らなくていいことたくさんあるんで、ただ、なんか、難しいんですよね、その道具として使う時に必要なことだけを抽出するって。だから Git は初級が終わった後は上級になりがちなんですよね。突然インターナルの勉強になって、で、それを理解したらもう全てを理解したってなっちゃうんで、なんか中級って概念あんましないんですよね。で、まあそれでいいんだけれど、うん、今回はそうではなくて、その使うのに必要な知識だけを伝えようと思って始めたんですね、今回のコンセプト。で、これが意外と難しくて、うん、使うのに必要な知識は何なのかっていうのは意外とわからない。うん。こう、話してみるとわからないと、動画を作ってみるとわかってないな、自分はと。まあ思ってですね、こう、うん。だから3回目になってるわけですよ、この作り直しが。うん。まあ2回目のやつでね、こう、まあわかったと。友人には言ってもらえたが、まあちょっと、いらないことが多い気がしていて、もっと少なくしたいなと思って、まあもう一回作り直そうと思ってるんですけど。で、なんか昔もちょっと考えたことがあるんですよね。こうホワイトボードとかでソフトウェアを図解する？図解っていうのはその、まあ図で説明するっていうのは、なんか難しさがあるなぁと思ってたんですよね。なんかホワイトボードでうまく説明する人とうまく説明できない人がいて、で自分はね、そんなにうまく説明できないことが多いと思ってるんですよ。ただなんかこう図解が下手なのかっていうと、なんかちょっと違う気もしてるんですよね。その自分がホワイトボードの前で、なんかこう図解するのがうまくいかないのは、なんか難しいことを話そうとしてるからなんですよね。大体ホワイトボードの前で。まあホワイトボードの前で図解しながら話し合いたいことっていうのは難しいことなんですよ。で、自分がなんかうまく書けないことは、うまく書けないぐらい難しいことなので、うまく書けないのは仕方ないんじゃないかなともちょっと思ってるんですよね。 ただそこはちょっとよくわかってなくて、図解うまいやつが書くとひょっとしたらうまく図にできるのかもしれないけれど。いやでもなんかソフトウェアの図ってそんなに簡単じゃないですよね。UML とかクラス図とかああいうのが開発されたのはなんかそういう部分もあると思うんですよね。なんか結局画流でああいうのを全部書くのは難しいので、なんか誰かが一生懸命考えたわけですよね、あれは。うん。まあけどやっぱ UML とかはね、すごい限られたものなんで、まああれはあれで有益だけど、なんかそうじゃないものも世の中にはたくさんあって、まあソフトウェアの解説っていうのは、なんかうまく図解できたら、もっと簡単に終わる話なのになと思うことは結構多くて、Git とかもね、そういうものだと思うんですよね。で、図解、ホワイトボードの図解っていうのは、ただ図を書くというのともちょっと違くて、アニメーションなんですよね。こう話の進行に従って、線が増えたり、図が増えたりしてって、その時系列によって進行していくっていう情報が入っていて、でそれが分かりやすさを生んでると思うんですよね。うん。だまあ、パワーポイントに近いというか、うん。で、てか、ゆっくり動画はすごいパワーポイントに近いんですよね。スライドを作ってるのに非常に似ている工程としては。だから分かりやすいスライドを作るっていうのと同じことを今チャレンジしてるということになるんですけど。ソフトウェアをスライドで解説するっていうのがね、まあ、そもそもあんまり好きじゃないっていうのもあり。まあ、何度かこれまでやったことはあるけれど、そんなにしょっちゅうやってるわけでもないと。まあ、カンファレンスとかでね、発表するのと同じノリですよね。で、自分のソフトウェアとかの、まあ、発表。まあ、たまにこれまでの人生もやってもやったことはあるし、カンファレンスじゃないけれど、勉強会とかでの発表とかはね、まあ、割とよくやっていたんで、まあまあやってる方かもしれないけれど。まあ、けど勉強会とかはね、スライドとかは作らないんでね。いやーで、なんか、こう、いやーそういうことを考えてて、難しいなと。いや、難しいなっていうか、なんか、ソフトウェアの解説って、なんか、フロンティアというか、あんまりノウハウとかなく、みんな適当にやってますよね。いや、別にそれが悪い。わけではないのかもしれないというか、そういうもんなのかもしれないけれど。で、なんか、こう、プレゼンがうまいっていう問題の側面はあると思うんですけれど、なんか、Git の動画を作ってると、そういう問題ではないなと思うところもちょっとあって、なんかこう、プレゼンがうまいっていう時には、なんか、こう、なんて言うんですかね。こう説明したいことっていうのが、まあまあ、決まってると思うんですよね。なんかこう、まあそれがね、決まってないプレゼンは、まあダメなプレゼンっていう話なんですけれど、こう、うまい下手っていうのは、なんかそこが、こう、ふにゃふにゃな状態でのうまい下手を語るのではなくて、そこはちゃんとしてるというのが、うまい前提になってると思うんですよね。でも、ソフトウェアの解説の本質は、なんかこう何を説明するかのところが難しいっていうところだと思うんですよね。その説明したいことをどう表現するのかが難しいんじゃなくて、説明したいことが何なのかっていうのが、意外とよくわかってない。よくわかってないっていうか、なんか、説明したいことは分かってる、分かってるのかな。いや、Git だったら、例えば今、ツリーの解説をしたいわけですよ。で、ツリーっていうのは、その、ハッシュ ID があれば、そのファイルツリーの内容の全バイナリーが1位に決まるっていうことを説明したいんですね。 で、そんだけなんですが、説明したいことは。なんかね、それをね、説明するのがすごい長くなってね、なんか15分くらいかかってしまってね、いや、これはなんか違うなと思って。なんかこの一言や二言で終わることを説明するのに、こんなに長く書けるのはおかしいと思って。なんか今いろいろ考え直してるんですけれど。なんかけど、難しいですよね。なんかうまく、こう、なんて言うんですかね。こう説明したいことが、こう、どう、つかやっぱ言いたいことが分かってないんでしょうね。そう、それを説明したいことは分かってる、ということは分かってんだけど、それを説明する、どう説明する気なのかは自分でもよく分かってなくて、だからなんかね、こう、意外と創造的な作業だなと思ってて。いや、何説明したらいいのかよくわかんないというか、まあ、最初に説明したら、これだったら本読んでる方がマシだわってなってしまって。で、その後、前にもちょっと話したと思うけど、こう、フリーハンドで、ちょっと、書いて考えてみたんですよね。なんか、ちょうどその時は、iPad の Apple Pencil があったんで、まあ、グッドノーツでちょっと考えてみたんですよ。こういろいろ書きながら。やっぱフリーハンドの方が、こういうのを考えるのには向いてるよなと、まあちょっと思う。なんかこう、なんて言うんですかね。こう時系列な情報がある。なんか動画をどう作るか。まあけどこれアニメーション、だからそのプレゼンテーションで、アニメーションを、どういうアニメーションでプログラムの説明をするかっていう話でもあるんですよね。で、それって、やっぱ結構、難しいなと。なんか、いや、動画を作ってるんで、私はゆっくり動画は。動画を作ってるんで、こう、動画で、どういう動画だったら、わかりやすいのかっていうのを考えなきゃいけないんですが、それって全然自明じゃないっていうか、やってみると、まあ、やる前からね、それができるのかよくわかってなかったんです。で、だから、自分は今第0回で最初オリエンテーションっていうかロジスティックスみたいなのをこう説明して、で、第1回に具体的になんか話を始めるっていうのをやってんですよね。で、コトリンも第0回を作って第1回の途中で挫折していて、で、Git も第0回はまあ一応できていて、で、第1回の途中で。ただ Git の方が、これは完成はできるなという手応えは感じてるんですが。まあ、コトリンもね、第1回別に完成はできるとは思ってるんですけど、第1回は完成できるけれど、コトリンはね、シリーズが完成できるかは、まあ疑問もありますよね。いや、例えば、こうオブジェクト指向プログラミングとかの説明を動画でしたいわけですよ。で、クラスとはとかね、継承とはとかそういう話をしたいわけですよね。どういう動画だったらわかりやすいのかっていうのは、いや、意外とわかんないですよね。まあ、意外とっつうか、わかんないですよね。まあ、自分そもそもそういうの勉強したときは動画じゃなかったわけですよ。だから定番の説明方法とかもよくわからないし、で、なんか、こう、ずらずらと、文字で説明することはできるわけですけれど、明らかになんかそれは違うと思うんですよね。オブジェクト指向、プログラミングってすごいなんかこう、もともと GUI とすごい、なんかひっついて世の中には普及したという部分もあって、なんかこう、グラフィカル、だと思うんですよね。その、まあ、UML とかもそうだし、なんていうか、そもそも、クラスとか、オブジェクト指向プログラミングのメリットっていうのは、なんかこう、理解のしやすさっていうか、人間の認識方法と相性がいいっていうところがメリットだと思うんですよね。そのクラスっていう単位でものを考えるのが、すごい人間的だったっていうのがメリットで、別になんかこう、関数ポインターで何がダメなんだっていうと、別にダメじゃないと思うし、まあ、実際関数型プログラミングとかはね、関数ポインターとは違うけれど、別にこう、そんなに オブジェクトっていうものを重視しないじゃん。まあ、レコード型はあるにせよ。で、まあ、アブストラクトデータタイプも作ることもあるけれど、なんていうか、クラスっていう問題の切り分け方をするわけではないじゃないですか。でも、クラスっていう分類方法が、物事を理解するのに、まあ、いい方法の一つだったっていうのが、きっとオブジェクト思考プログラミングっていうものの良さだと思うんですよね。で、それっていうのは、なんか、こう、うまく伝えられると思うんですよね、理論上は。動画とかで。うん。アニメーションとかでうまくつく、伝えられると思うんですよね。ただまあ、アニメーションも、作るのめんどくさいんですよね。やっぱゆっくりムービーメーカーは、そのタイムラインに物を置いてって、なんかこう動きを作れるわけですけれど、だからそのアニメーションっていうか、矢印をこう出したりとかできるわけですよね。ある時間からある時間までと。で、その次に矢印の先に物を置いてみたいな感じにすることによって、こう動きっていうか流れを作っていけるわけですけど、いや、超かったるいんですよね、これ。これは、要するに、アニメーションを作るめんどくささがあるわけですよね。フラッシュとかと一緒で。まあ、そりゃそうですよね。動画を作ってるんだから、うん。アニメーションを作るめんどくささがある。まあ、アニメーション的に表現したければ、アニメーションを作るめんどくささがあるっていうのは、まあ、当たり前ですよね。まあ、もっといいツールがあってもいいというか、なんかそういう説明をするために特化したツールはあってもいいような気もして、まあ、パワーポイントとかは近いですよね。そういう、なんか、プレゼンテーションを作るための特化したツールで、で、あれのアニメーション機能というか、うん、そういうものはまあありますよね。ただ、こう、あれは、こう、やっぱ自分が今直面している問題は、こう、説明する内容を考える道具が必要なんですよね。うん、ソフトウェア、Git というものをどういうふうに説明するかっていうのを考えたいんですよね。で、考えながら作りたいんですよね。で、考えるのと作るのを分けたくないんですよね。それはプログラマーなんで自分は、その、コーディングでもってデザインをするという、こう生き方でこれまで生きてきたんで、なんていうか、デザインとコーディングを切り分けるというアイデアが好きじゃないわけですよ。だからこうなんか、フリーハンドとかでこうポチポチこう書きながらこう考えて、で、その結果が動画になってほしいんですよね。なんかこう、でもそういうツール、ではないんですよね、ゆっくりムービーメーカーは。うん、まあ、そりゃそうだって話なんですけど。ですから、そういうツールってないですよね。その、私、ホワイトボードキャストっていうアプリを作ってて、これはまあ、書きながら喋ると動画になるっていうもので、その、まあまあ考えながら書いて喋って動画になるんですけれど、なんかもっと複雑なことを考えたいときには、ダメなんですよね。なんか試行錯誤をしたくて、うん、だからこう、リアルタイムに書いたものが、こう、流されるだけではダメで、そのプレゼンテーションとして。なんかこう、もっと試行錯誤をしながら、ちょっとずつ考えをこう、深めていって、で最終的にできたものが動画になってほしいんですよね。で、そういうことって、多いと思う。てか、ソフトウェアを解説するっていうのは、そういうことなんじゃないかって思うんですけれど、だホワイトボードの前で説明したりとか、カンファレンスで発表したりとかっていうのは、なんかそうやって作られた何かを発表するのが良いと思うんですよね。まあ、ホワイトボードの場合はね、普通はそこで、こう、試行錯誤をするわけですよね。なんか書いてみてうまくいかなくて消して、みたいな、もう一回書き直して、みたいな。うん、で、なんか、最後に、うんうん、みたいな感じで、席に帰るみたいな。まあそういう感じになってるわけですよね。まあディスカッションとホワイトボードっていうのはそういう考える道具ではあるんですけど。まあそれはそれでいいんだけれど。まあそれはやっぱりね、優れた考える方法であるというのは、長年アカデミックな世界で使われてきたものなので、まあそうだなとは思うんですけれど。ただ、こう、この現代のリモートワーク時代というか、まあ、奄美大島なんかでサーフィンなんかしてて、いや、朝はクスノに行って全然波がなくて、げんなりして帰ってくるとかね、そういうようなことをしている人にとってね、人と話すって考えるっていうのは、まあなんか、 敷居が高いっていうか、まあそれはそれたまにあってもいいけれど、でもそれ以外にもやっぱ自分一人でね、その考えを深めていくっていう、なんか道具が欲しいなともちょっと思うんですよね。で、やっぱり、こう動画で考えたいんですよね、動画を作るんだったら。で、実際、まあまあやってるんですよ。まあどうやってるかっていうと、まあさっきからちょっと言ったけど、作ってみると。まあなんか、まず最初にまあフリーハンドでこう、まあいろいろアイデアを考えて、まあこんな感じで説明してみるかっていうのをぼやっとこう決めたら、まあ動画を作ってみるんですよ。で、作って見てみると。で、そうすると、なんか、ダメなところは結構よくわかるんですよね。で、その結果、もう一回考え直して、で、もう一回動画を作り直してるんですよ。で、これはね、その動画で考えるということができているんだけれど、いや、めちゃくちゃ手間がかかるんですよね。まあ当たり前だけど。いや、もっとなんか、考えるところだけを、うまいこと、なんかウィキとかみたいにもっとこうフリーハンドで書いて喋ってみたいなので動画にした後にそれをなんかちょっと修正してまた動画にしてみたいなこうイテレーションをね素早くできるようななんか動画作成ツールというか動画上でものを考えるアイデアプロセッサというかなんかそういうのが必要なんじゃないかなちょっと思ってるんですけどっていうか、そういうのなしで、どのように人々はソフトウェアを解説してるのかと。なんかちょっとそういう気がしてきたんですよね。っていうか、まあどのように解説してるのか知ってるんですけれど、それは、なんか、もっとうまく解説できるはずのことを、なんか、みんな下手に解説してるんじゃないかと。で、もっとうまく解説するためには、なんかそういう道具でもって、解説方法を考えていった方がいいんじゃないかなと、ちょっと思うわけですよ。しかもこの、リモート、カンファレンス時代にはですね、こう動画による表現っていうのは、もっと、なんか、洗練させた方がいいんじゃないかなと。まあ、ゆっくり動画ですよって話なんですけど、まあ、ゆっくり動画はいいんですけれど、なんか動画を作る、考えながら作る手段が、あった方がいいんじゃないかな、ちょっと思うと。やっぱアニメーションとかでね、ソフトウェアを説明するっていうのはすごい強力な方法だと思うんだけれど、あんまりやられてないですよね。っていうのはやっぱアニメーションを作るのがかったるいんで、まあやんないんですよね。だ自分が例えばいろんなソースコードとかを読んだときに、ソースコード読みブログとかを書くんですが、あれはめちゃくちゃ読むのがかったるいんですよね。他人が書いたソースコード読みブログっていうのは。まあ読むけど、結構自分は。でもまあすごい疲れるし、すごい大変なんですよね。だから理解したことをもっとわかりやすく伝える方法はいくらでもあると思うんですが、めんどくさいんで、まあコード読みブログみたいになるんですよね。コード読みブログはあれは、半分ぐらいは、読んでる理解を深めるための、読み手のためのもんであって、その他人の、読者向けのものじゃない部分が結構多いですよね。まあ、多少は読者向けにちょっと体裁を整えたりとかするけれど。いや、でも本当はね、読んだソースコードとかはもっとわかりやすく説明することは理論上可能なんだけれど。まあ、やんないですよね、みんな。そもそもにソースコード読みブログ書いてる人すらそんなにいないですからね。いや、みんなもっとコードは読もう、キリとかいうやつはもう吐いて捨てるほどいるくせして、読んだコードの話をしてるやつはほとんどいないというね。いや、ほんとね、ろくでもないですよね。お前ら読んだコードの話もっとしろって感じですけど。自分はまあまあしてる方なんじゃないかと思うんですけど、どうですかね。読んだコードの話。この前の MI マロックのコード読みブログとかもまあまあ書いたし。いやー、そういうわけで、ソフトウェアのプレゼンテーションっていうのは、もっとやりようがあるのに、なんか、そこにコストかけたくないんで、まあみんな雑にやってて、カンファレンスとかも、そうやって発表されてるよな、ちょっと思うんですよね。まあなんか、ちゃんと準備して、ちゃんとした発表してる人はいるんだけれど、もっとなんか、 アニメーションっていうか、時系列にな情報をうまく使って、わかりやすく説明できることは世の中にすごいたくさんあると思うんだけど、と思うんですけど、どうですかね。いや、それはね、そう思うならお前がやってみろって話ですよね。いや、そう思ってるんで、やってみますよ。うん。というわけでね、俺の Git 入門は、きっとこう、入門じゃないですよね。Git 中級は、うん、きっとね、なんか、動画でそういうことを説明するとは、どういうことかという、なんかこう可能性を見せるようなものにしたいなと思ってるんですけど。いやーなんかね、まあ、できるか知らないというか、そんなことを言ってるからいつまで経っても完成しないっていう問題もあって。いやーゆっくり動画はね、作ってると本当そういう、クリエイター的なトレードオフによく直面しますね。だその、どこにこだわって、どこは目をつぶって前に進むかみたいなのをね、すごい問われるものですね、あれは。いや本当ね、こう、どうでもいいタイトルとかね、うん、見やすくするとかね、考えるとね、本当に無限に時間は使えるけれど、うん、そんなことをやっていると先に進まないんで、適当なところで切り上げて先に進むわけですけど。まあ、一方でやっぱりこう、解説の、その、ゆっくり動画としての可能性みたいな、うん、ソフトウェアを解説するのに、動画が持ってる力っていうのを、が何なのかっていうのはちょっと、うん、探求したいなという思いがあって、うん、作ってますね。しかも、まあまあ、なんかそういう側面は分かってきたというか、うん、前には進んでるんじゃないかなと思う。まあ今第2回、作り直し2回目なんですけれど、次もう1回作り直そうとも決意したんですが、さっきサーフィンやってて、うん、あれじゃダメだって思って。3回目は結構なんか、いいものなんじゃないかなと。この自分の今心の中で思ってる、こういう感じの説明にしたらいいんじゃないかと思う説明は、結構いいものなんじゃないかなという気がしていて、なんかちょっと、それっていうのはやっぱ、最初に説明する内容を考えて、こう説明をするだけでは、たどり着けなかった境地だと思うんですよね。動画をやっぱ3回作り直して初めて見えてくるものなので、まあ、プレゼンを3回やればね、まあいいのかもしれないけど。まあそういう点では、あれですよね、動画を作らないで、なんか、ビデオカメラを回して、プレゼンすればいいのかもしれないですけどね。で、それを見直して、うん、ここもっと変えた方がいいなとか、こう考えてっていう試行錯誤を繰り返して、まあ、とってもわかりやすいプレゼンをまず作って、プレゼン動画を、でその後それをゆっくり動画にすればいいのかもしれないけど、いや、それだったらね、もうプレゼン動画できたらそれでいいじゃんっていう気もしちゃうからね。まあ、ダメだな。うん。いやー、でもまあ、そんな感じで、ちょっと Git の解説、何が必要なのかを考えてますよ。うん。いや、こんなに Git の解説何が必要なのかを考えてる人、世の中にいるんすかね。まあ、いるかもしんないけど、ちょっと Git の本とかね、読んだことないんで、世の中の本とかどういう感じなんですかね。いや、プロ Git がすごいよく書けてるんだけれど、あれ以外の本っていうのは、そもそも存在価値がよくわかってないんで、自分は。なんかもっと上手いこと説明できてるんですかね、みんな。あの本はやっぱね、ちょっとインターナルな解説が長すぎるんで、なんかとりあえず使って、その後とりあえずちょっと中級になるっていうことができないんですよね。だからまあ入門はもっといい入門ができるって理屈はわかるんだけれど。いや、中級のところがね、難しいですね。いやーなんか、まあ、世の中の Git の本とか読んだら参考になるのかもしれないですけど。まあけどそのためだけに読むのもなというのもあるし。しかもまあそれだとなんかパクリになりそうなんで、まあそこは自分のクリエイティビティで、自分が思うようにちょっと説明してみますが。いやーそんな感じでソフトウェアの説明方法、説明動画とか、その説明プレゼンとかについて、うん、そんなことを考えてますと。いやー、ソフトウェアの説明ってのはこうやってやるんだよっていう意見があるというか、意見だけじゃなくて、そういうの超得意だって人がいたら、なんか教えてほしいですね、秘訣を。 なんか特にどうやって説明する内容を洗練させていくかっていう、なんかこう、説明の仕方よりも、なんかこう、説明することを考える、考え方というか、その、考える手法というか、考えるプロセスみたいなものが欲しいんですよね。なんか手書きでね、アニメーションする感じのものがあればいいんじゃないかなと思うんですよね。そういう点ではホワイトボードキャストはちょっと近いんだけれど、なんかもっと、なんか、こう試行錯誤を前提にした、スライドっぽい。だからなんかあれですよね。だからそのフラッシュとか、タイムラインでなんか書いていきつつ、戻したりとかそういうのがちょこちょこできるような、なんかそういうのですよね、きっと。編集とホワイトボードキャストみたいなアプリと編集がくっついたような、動画作成ソフトみたいな。なんかそういうのでものを考えたいんだよな、自分はって思うんですけど。まあ作るのもちょっと大変ですからね。って感じですね。しかもこういうのって、作り込みがすごい重要なんでね。なんか、そういうようじゃないソフトでそういうことやるのは大変なんですよね。まあそれこそゆっくりムービーメーカーで今自分はそれをやってるんで。まあそれでいいって話もありますけどね。もうスクラッチ&ビルドで、ひたすら作り直せと。ツールがどうとか言ってないで。まあそれの方が、クリエイティブなものができるっていうのは歴史が証明してる気がしますよね。そのツールは、いろいろと制限があっても、そこに情熱と時間を突っ込むことによってすごいものを作るっていうのはまあフラッシュアニメーションのこう歴史が証明してますからね。まあそんなわけで、ゆっくり動画を作っていて、そもそもアニメーションとか動画でソフトウェアの技術を説明するというのは意外とフロンティアだというふうな気がしてきたというような話です。はい。いや、そういうの、これを読んだらすげえレベルアップしますよみたいなのあったら教えてください。まあプレゼンの本とか読めばいいのかもしれないけどね。プレゼンの本とか昔読んだんだけどね。なんかあんま好きじゃないしね、そもそもプレゼンとか。なんか動画とかはね、なんか映画とかのなんか本とかいっぱいありそうだけど世の中には。ああいうのを読むと良くなったりするんですかね、そういうの。いやでもちょっと違いますよね、やっぱ。表現したいものっていうか、技術的な解説を深めるっていうのは、映画を作るのとは違いますよね。もっとコーディングに近いんですよね、概念的にはきっと。と思うんですけど。まあそんなことを思いつつ作っておりますということで。まあ今週はこんなもんにしときましょう。それではまた来週。